ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第214回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
先週、群馬の地震について冒頭でお話をしたんですが、その翌日、6月18日早朝に今度は大阪府北部で、震度6弱を観測する地震が発生しました。
この地震でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、地震被害に遭われた方々に謹んでお見舞いを申し上げます。
地震から1週間近く経ち、余震はあるものの平常に戻りつつある場所がある一方で、震源に近かった高槻市を中心に、インフラのダメージが大きい地域もあるようで、まだしばらくの間、影響が残りそうですね。
今度の週末は、中の人はくしくも大阪に行く予定になっていますので、少しでも経済に貢献してこようとか言っていますが、今回は破産しない程度に許す方向で。
ということで、今度の土曜日、6月30日は、AUGM 大阪が開催されますので、中の人は昨年10月以来、久々に大阪に伺うことになっていますね。
前回は台風が近づいているということで天気が良くなくて、翌日大阪市内を観光しようとしたら、台風が近づいていてそれどころではないという感じでした。今回も梅雨で、天気があまり良くなさそうですが。
中の人って雨男でしたっけ？
当日お目にかかる皆様、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今回のニュースです。
今回の大阪北部地震の発生に伴う、通信業界関連の情報をまとめてお知らせします。NTT、および携帯電話各社では、災害用伝言板の運用を開始しています。携帯電話の基地局がダウンしたエリアがあるようですが、周辺の基地局でエリアをカバーするなどしてエリアの空白を補う措置を取ったとのことです。しかし、通信が集中したことにより、一部のエリアでつながりにくい状況が発生していたとのこと。また、公衆無線 LAN サービスを提供している各社でも、支援が開始されています。NTT メディアサプライが展開しているブースポットは、大阪府及び京都府内のすべてのスポットで無料開放。NTT ブロードバンドプラットフォームが大阪府内の駅や観光施設、商業施設に設置されているフリー Wi-Fi スポットや、奈良県吉野町のフリー Wi-Fi スポットを開放。開放期間中は利用登録の手続きは不要となっています。京都府南丹市では、同市の公衆無線 LAN サービスを開放、通常時に設けられている接続時の認証や時間制限、回数制限をなくした状態で提供しています。NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクは、各社が運営している公衆無線 LAN サービスで、災害時用の統一 SSID、00000 ジャパンの運用を開始しています。 この SSID への接続は、各社のユーザー以外でも接続することが可能です。ソフトバンク傘下のシェアサイクルプラットフォーム、ハローサイクリングの一部ステーションに配備されている自転車を、無料で利用できるようにする支援措置を6月21日13時まで提供していました。ハローサイクリングにユーザー登録をしているユーザーは、対象となった地域でのシェアサイクルの利用について、地震発生時に遡って無料措置が適用されたとのことで、交通機関が正常化したことを受けて支援提供を終了したとのこと。ドコモバイクシェアは、同社がサービスを運営している大阪バイクシェアにおいて、基本料金以外の利用料金を無料にする措置を実施しています。18日に利用を開始し、長時間の利用で電源が切れるなどしてサイクルポートに返却不能となった場合の自転車回収費用も無料としています。これは、18日は通常よりも利用がかなり多く、高槻方面に向かったケースなどでは、サイクルポートに返却されていないケースも多く見られるとしており、返却の処理がされないことで利用中のままになってしまっている利用料や、電池が切れた自転車の回収費用も無料になるとしています。
配信開始の時点で、すでに提供が終了しているサービスがあるかもしれませんが、その場合はどうかご容赦ください。災害発生時の通信手段の確保は、情報入手の手段を確保するという意味でも重要になっています。特に、今回のような都市圏での直下災害では、都心部で情報を収集する必要に迫られる事態も想定されるので、公衆無線LANサービスの無料開放がされるのは望ましいと思います。また、交通網が広範囲にわたって混乱してしまうことで、帰宅する手段の確保も難しいという事態も生じるため、シェアサイクルの無料開放というのも、大変ありがたいサービスですね。
バイオは、同社のノートパソコン、バイオ S13。バイオプロ PG に搭載されている LTE 通信モジュールが 1.9GHz 帯の LTE SXGP に対応するための認定を取得したことを明らかにしました。SXGP は、校内 PHS の置き換えとしてのほか、利用を通信全般に広げた校内 LTE としても利用が期待されている周波数免許不要の方式です。オフィス向けの無線通信環境として整備すれば、Wi-Fi を代替するものとして、社内外で LTE を使ったセキュアな通信が可能になります。バイオは、S13 などに搭載している通信モジュールが幅広い周波数帯をサポートしており、SXGP に対応することが可能だったとして、今回の電波法と電気通信事業法が定める認定を取得するに至ったとのことです。バイオ S11、バイオプロ PF についても同様に対応することが可能とのことで、認定取得を検討するとしています。
SXGP は通信方式としては TD-LTE 方式を採用していますが、自衛通信向けの方式として策定されています。規格としては終焉に向かいつつある PHS、特に校内 PHS の後継技術として注目されており、校内交換機、IPTBX でもこの方式への対応が可能なものが出てきています。最近は校内内線電話を IP 電話に置き換えるケースも増えていますが、校内のネットワークとの帯域の取り合いになるケースもあることから、この技術の普及は期待したいところですが、現状では対応をする端末がそれほど多くないという課題もありました。今回、バイオが対応をしてきたということで、他の PC メーカーでも同様の動きが出ると、 公式の普及につながっていくかもしれませんね。
ハーウェイジャパンは、SIM ロックフリー端末の認定修理店を札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、広島、福岡の全国7都市に6月20日から展開を開始しました。同社は従来、ハーウェイカスタマーサービスセンター銀座店、梅田店の2拠点で、店頭でのアフターサービスを行ってきましたが、今回、U ソリューションズが運営する、スマホ修理工房の一部店舗を認定修理店にしました。認定修理店でのサービス対象となる製品は、SIM ロックフリーのスマートフォン、タブレット、ウェアラブル端末、Wi-Fi ルーターなどで、大手キャリアで販売された製品は対象外となります。一部の製品は即日修理にも対応するとのこと。認定修理店となるのは、スマホ修理工房、札幌、ル、トロワ店、仙台フォーラス店、渋谷モディ店、マルイシティ横浜店、名古屋パルコ店、広島パルコ店、福岡パルコ店の7店舗とのことです。
以前、Y モバイル店舗での SIM ロックフリーモデルの修理取り次ぎサービスが終了するというニュースをご紹介したことがありますが、この動きを見据えてのことだった、ということのようですね。SIM ロックフリーモデルとしても大きなシェアを獲得しているハーウェイ製品の修理を請け負うということで、かなりの利益が見込めるということなのでしょうか。
NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクで利用できる共通メッセージングサービス、プラスメッセージで、iOS 版のアプリの提供が開始されました。既存アプリの置き換えではなく、別個のアプリとして供給されています。なお、ソフトバンクの Android 版については、まだ提供が再開されていません。
ようやく、iOS 版も提供されたことで、iPhone や iPad のユーザーでもプラスメッセージを利用することができるようになりました。しかし、App Store での検索で、ひらがなでプラスメッセージと入力しないと見つけにくいとのことで、インストールしようとしても見つけられないという人がいるのではないかと気になるところです。今回のニュースは以上です。
ところで来週の第215回ですが、週末大阪に行きっぱなしであるなら、配信はできるんでしょうか。
一応、制作環境を作ってあるノートパソコンを持っていく予定なので、作成はできる、とは言ってたけどね。
それはいいんですけど、前回のように写真を撮り忘れて、ブログに載せるものがないってのは勘弁してほしいですね。
あとは、お金を使ってくるのはいいんですけど、翌月以降のことを考えていただけると。
またホテルで模型作って、帰りに空港でニッカーとか怒られたりしないか、そっちが心配なんですけど。
これを、振りと思ってしまうのは、悪い兆候ですね。
この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、After the Podcast へのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、 ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクはショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは合成音声の作成と編集にチェビオクリエイティブスタジオを使用しています。
構成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は中の人 AKA ハイマウント、
声は佐藤ささらと
鈴木つづみと、
いやでお送りいたしました。